QIC。
こちらは兵庫県明石市からいただきました。56歳大赤字会社代表取締役、ラジオネームズルムケサブロ
ー。ありがとうございます。
第37回 FMC ゆく年来る年、テーマはいざ。今回いざに変わりました、決まりました。いいですね。てっきり私はダダ殿見印ちょうだいつかまつるとか敵は西中島にありとか、西中島炎上、あるいは西中死闘編、西中頂上作戦とかだと思っていました。リクエストは小島真由美で皆殺しのブルースということでいただきました。危険なトークが展開されております。いざです。今回テーマがそうなりました。木田さん、何か感想がありましたら。
いや別にないです。
なんかあれなんか言え。
だっていざって言われても、
いやもうやるぞという。もう今回だってトップページの画像が今日冒頭で申し上げた赤穂浪士になってますね。打ち入るぞという、イメージになっているわけです。だからまあここにそのね、敵は西中島にありとか、西中島炎上とか、西中死闘編、西中頂上作で仁義なき戦いだよこれ、とかっていう、しかもリクエストは小島真由美で皆殺しのブルースって、これよく知ってるな。小島真由美さんの、最初のアルバム、セシルカットブルースだっけな、それの中に入っている、これは歌がありません。インストルメンタルの曲です。皆殺しのブルースというのがありますけどね。今回、ゆくくるがどう、具体的に中身の方はまだ全然決めてないんですけれど、ともかくこれ来年作ります、シネマトグラフルネディの、リブート三部作、これの、一本目の、令和新選組についての、ドキュメンタリーが作られます。そして二本目は、中年の女性が、中年っていうかもう、どちらかというともう50代とかっていう、そういう世代の女性が、今、続々と、性風俗の仕事に、ついてるっていう人が増えてるんですよ。理由はもう一つですよ。もう食っていけないからですね。で、そういう人たちが現実に増えているという、事実と。で、それには当然客がいるわけですね。で、客だけじゃなくて、それを傍観してる人もいるんですよ。そこら辺の人間模様をちょっと描く、ドラマなんですけど、ピンクカーペットという、これ何をイメージしてるかというとレッドカーペットなわけで、大阪市内に本当にある場所なんですけど、風俗店からラブホまでの通りがあるんですね。で、そこを必ず風俗場とお客が並んで歩いていくんですよ。で、そこの前は、なんと、そこの道に面したところに、実はギャラリーがあるんですよ。これはコンビニエンスストアの、外の、いわゆるなんていうんですか、テラス席みたいなのがあって、で、そこに座って缶コーヒーとか飲めるわけですよ。で、そこに、もう朝からずーっといて、お姉さんとお客さんの、その歩みをただ見ているだけの人がいるんですよ。これが一人や二人じゃないんですよ。これが、それを情報を知って私、取材に行ったんですね。で、私もそのギャラリーをずっと見てたんですけど、で、これはなんかこう いわゆる社会のなんていうんですかね、隠れた現実みたいなところがあって、これをちょっと作品化したいなというふうな思いが出て、で、まだちょっとね、プロットがちょっと2点3点してるんですけどね、いずれにせよ固めていこうと思ってますけど、そして3本目が、ぶらり途中乗車の旅っていう企画で、これはまあ前からあって、これはほとんど当初はテレビ番組の企画として やってたんですけど、これは単に榎田新右衛門が駅前に現れて、今からこの駅から電車に乗ってみましょう、では行ってきますさようならって言って終わるだけの5分番組だったんですけど、そうじゃなくて、そこのある駅からその人たちのある人物の人生が始まっていくっていう、ちょっとね、ちょっと作り込んだ話になってきたんですよ。これについてはなんでそうなったのかっていう詳しいことはまだ言えないんですけれど、きっかけはなにわ三銃士です、
うん、
なにわ三銃士というのは2022年の秋ぐらいから2023年の、まあ、正月ぐらいまでですかね、にかけて存在した令和新選組大石昭久事務所から立候補することになった、高橋一郎、前島和樹、堀口康介という3人がいて、で、前島和樹が淀川区、高橋一郎が東淀川区、そして堀口康介が、吹田市、での立候補ということだったんですけど、まあそこで最初に高橋君が、まあ、離党して、でその後えのき戸法というのがぶち込まれて、でなぜかそのまあ言ってみれば何ですかね、流れ玉に当たったのが前島和樹みたいな感じで、で彼が離党して、で同じく流れ玉に当たった、堀口康介は令和に残って、吹田市議選に出たんだけれど、まあ3人ともまあ惜しくも敗退しているという、まあその後それから、2023年の春からですから約3年の、歳月がまあ過ぎたんですけど、でそれぞれが今それぞれの人生を歩んでるんですけど、そういった彼らが今どういうふうな思いでどうしてるかっていうのがこの縦軸に入ってきます、でそこからその彼らがどう旅立っていくのか、これからの人生を歩んでいくのかっていうのを見つめ直す感動のストーリーが出来上がる可能性がありまして、それがこの間高橋君とか前島和樹とその鍋を囲みながらですね、そういうような発想が出てきたということで、急遽内容が差し替えに今なってるんですけど、まあそういうのをやるんで、それに向けてのある意味前哨戦として、都市またぎ、2025年から2026年への都市またぎ、第37回 FMC 行く年来る年、今年もやります。まあそうですね、時間が何時だったっけ、木田さん何時だったっけ絶対覚えてない。
11時23時30分から。
え、それで真面目に答えよるわ
え、だって書いてあるもん。
ええ、知ってますよ、だって私が書いたんだもん。まあ今回はこの、いざという、ことで12月31日23時30分から、年をまたいで1月1日の午前2時まで2時間30分にわたりまして、こちら MLS を中心にお届けしてまいります。第37回 FMC 行く年来る年、もうすでに番組の公式サイトがオープンしておりまして、皆様からの投稿メッセージをいただいているところでございます。どうぞたくさん送ってください。番組の中で紹介された方から抽選で、抽選で何人だってな抽選で5名様に熊本銘菓松風を差し上げます。バーコーさん知ってますか、松風。
はい。
京都にもあるんですよ。京都にある松風っていう和菓子、非常に何百年も伝統のあるやつで、簡単に言うとカステラみたいなんです。スポンジみたいなやつで、で、ふわふわっとしたやつですよね。で、それがなぜ、その熊本ではですね、薄い焼き菓子になってるんですよ、もう1ミリぐらいの厚さの、四角い見てチューインガムみたいなサイズの、まあプレートなんですけど、
はい、
でサクサクっとしてまして、でね、で消しの実とか入っててちょっと香ばしいんですよ。でこれが、ね、熊本の北の方に菊池っていうところなんですけど、そこの、まあ、名産っていうか名家なんですけど、これ私の想像なんですけどね、鎌倉時代からどうもこの松風というお菓子はあるようで、鎌倉武士がですね、その熊本の、その、まあ、菊池氏っていう、その今市の名前になってますけど、もともと菊池氏という、まあ侍がいまして、 おそらくあの京都かあの鎌倉にも登ってたと思うんです、うん、その時に京都で松風を買ったかもらったかしたと思うんですよ、
うんうん、
ですぐ多分食ったと思うんですけど、なんかどっかになんか入れてるうちにこう圧がかかってなんか潰れたと思うんですよなんかペタッとで潰れた状態になって、たまたまその時にすげえ空気が乾いてた時で、あっという間に乾燥したんだと思うんですよ、
うん、
これ湿り気があったらカビるじゃないですか。で乾燥してパリパリになった状態で、で熊本までもう馬に乗って帰ってきたわけですよ。それでこう荷物をほどいてるうちにポロッとなんか薄いものが落ちてきたわけですよ。なんだこれ、あ、これあの京都で食ったあの美味しいお菓子松風じゃんと、なんかこんなびっしゃりしちゃってるよと、
うん、
もうあーって思いながらも、やっぱもったいないお化けが出るわけですよ、
うんうんうん、
これ食えるよなって、食ってみようかっつって、こうパリってちょっと一口やったら、あれこれうまくね、これ最初からこういう風に作った方がうまいんじゃねとかって思った気がするんですよね。それでその菊池市にいた菓子職人に、こういう材料でなってたの、京都ではふわふわのなんか卵とどうもあのメリケン粉で、メリケン粉って言わねえか小麦粉で、作ったようなんだなとかつって、それで分かりました、じゃあ身どもが、作って死んぜましょうみたいな感じで、でこれでできたのが多分松風なんですよ、
うん、
知らんけど
知らんけど
知らんけど、俺はそう想像してるんですよ、これはだからあの京都のあのあれなんだ、京都御所のすぐ近くに、
うん、
上京寺っていうお寺があるんですよね、
はいはい、
でそんなに大きくないお寺なんですけど、そこはあの蛤御門の辺だとかで、あの辺りってみんな焼け野原になってるわけですけど、その上京寺だけは燃えなかったっていうお寺なんですよ。でそこにあの土蔵があるんです、でその土蔵をその住職はあるものに活用しています。ではこれはバーコイさんへのクイズです。何でしょう。そこの上京寺の住職が土蔵、まあ、2階建てぐらいの大きさ の、うん、あの白壁の土蔵ですけど、
うん、
その土蔵の1階部分を、まあ、あるものに活用しています。
入れるんですよ、しょっちゅう入れる、
しょっちゅうっていうか、まあ、そのオープンしてる時は入れます。
あるものに活用してる、
多分ね、木田さん知ってるんですよ、木田さん知ってるはずです、
なんだろう、
なんでしょうかね、まあ、リスナーの多くはみんなあの結構この話はしたことあるで知ってるんで、
分かんないです。
あ、では答えを申し上げましょう、
はい、
バーです。
はいはい、喫茶店かなと思ったけど、ちょっとその線違うんかなって思ってた。
そこのね住職がね、
うんうんうん、
大学の頃どっかのバーでバイトしてたらしいんですよ、バーテンダーの。
あー、はいはい、
だからバーテンダーの知識豊富なんですよ、
うん、
なのでその、あの土蔵の中にちゃんとしたカウンターテーブルとか全部作って、
うんうんうんうん、
で後ろにその洋酒の瓶だとかずらーっとあって本当にバーですよ、
うん、
完全に、
うん、
それで今いくらかちょっと最近ちょっと分かんないですけど、前はキャッシュオンで一杯何でも500円だったんですよ、
うんうん、
もうカクテルだろうが何だろうがもうどんな飲み方しても500円だったんですよ。で安いでしょ、
うん、
でカウンターにね一度に 5,6 人座れるのかな、でちっちゃなテーブル席が後ろに2つぐらいあったような気がしますけど、まあ、だからそんなにたくさんは入らないんですけど、
うん、
だからいつやりますよって告知を見て、あ、行きますって言って予約すると入れるみたいな。
あ、ずっとやってるわけじゃないんですね。
月に1回とか2回とかじゃないですかね、うん、で、行くじゃないですか。面白いんですよ、そのね、もう座ってこう、うん、なんか話してるじゃないですか、
うん、
そうすると必ずその住職が話拾うんですよね、
うんうん、
でどんな話でもね全部ね説法になっていくんですよこれがその宗教的なその宗派とか、
うん、
そういうものは一切関係ない非常にニュートラルな話で誰が言っても楽しいんですよ。で例えばそのさっきの風俗だとかの話だとか、
うんうん、
それこそ不倫だやれなんだとかって話になっても全部拾いますからね、
うん、
でしかもそれは説教じゃなくて説法なんで、
うん、
全部肯定になるんですよ、
うん、
全部肯定って言ったら変だけど、その否定する話をしなくて、
うん、
仏はこのように言ってますみたいな話で、
うん、
でしかもそれは どんなことでも認められるみたいな感じで話をするんで面白くてね。で、まあ時々言ってたんですけど、最近ちょっとご無沙汰なんですけど、まあそこで、なんて急にその話が出たかというと、そこで初めて松風を食ったんですよ、私。ええ。もう、これよかったらどうぞって言って出てきたんで、
うんうん、
これ何ですかって言ったら、あ、これね、京都のお菓子で松風って言うんですって。え？これが松風ですか？ふわふわしてますよって。俺が知ってる、松風は、なんていうのかな、こう、薄焼きの、薄焼きのせんべいみたいなやつですよ、つって。もう、ゴーフルみたいなやつ、まあ、ゴーフルとはちょっと違うけど、とかつって、ただね、どう考えても材料一緒なんですよ。
うん、
使ってる。だから味も似てるんですよ。だからさっきの私の説は間違いないかもしれないですね。ということで、その松風を5名の方に差し上げるという非常に長い回りくどい話をしましたけども、これは、発想を持って発表に変えさせていただいております。ということで、もうすでにメッセージ受付始まっておりまして、すでにもう何通か届いておりますが、どうぞ、お寄せください。2025年はこんな1年でした、2026年はこんな1年になりそう、あるいは、2025年の、まあ、FMC やゲステレなど IBB の各番組で印象に残っていることや、あと各スタッフ出演者への応援メッセージ、その他、あとは金券、現金、有価証券、そういったのも受け付けてます、ということで、ぜひ、お寄せいただきたいと思います。もちろん、西中島の悪口も OK です、ということで、よろしくお願いいたします。今回はメインパーソナリティは昨年と前回と同じく私榎田と前島和樹のこの新旧コンビで行くことになっております。最初また出張でいねえんじゃないかって話がちょっと危惧されてたんですけど、大晦日は OK だということになってます。まあバーコイさんももし時間が許せばぜひ、ご参加いただきたいというふうに思います。木田上優子さんはいつものようにネットで参加していただくことになっておりますのでよろしくお願いいたします。別に来てもらっても構いません。
無理です。
ということでございまして、さあお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。まあね、本当に世の中がそのきな臭い情報、まあなんかいろんなところで分断と対立がどうしてもなんかこう鮮明にはっきりとそういうのがこうなってきたのが嫌な時代だなとか思うんですけど、ともかく相手を否定するところから始まるんじゃなくて、まず肯定してみるっていうところですね。でその上でちょっとここだけはちょっと譲れねえなっていうのはあるでしょうから、その時はまた話違うかもしれないですけど、まずは最初から乗っけからなんだかんだ言ってこいつはこんなやつだとかっつって悪口言ったりとかっていうのは、まあ私はあんまり好きじゃないので、そうでない、まずこの人何考えてんだろう、面白いなと思って見てみるっていう、もちろん私も最初は西中島のあの人なんか最初面白いなと思って見てたんですけど、だんだん腹が立つようになったんで今こういうふうになってるんですけどまあ、そういうことでございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はFMC を追いかけて FMC を追いかけて30年小場ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダ殿滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいりました。というわけで今日は12月14日赤穂浪士の討ち入りなわけですが、 年内の QIC は来週12月21日と28日の残すところ2回ということになってまいりました。いよいよ押し詰まってきたなって感じがするんですよ。今年なんだか分かんないけど、あんまり師走って感じがしないんですよね。私だけかな。
あったかいからじゃないですか。
それとあと、なんか街に行くと、なんかジングルベルとかそういうクリスマスソングがけたまったかましく流れてるもんなんですけど、これあんまり聞かないんですよね。でテレビでもなんかやってます？なんか
テレビ最近見ないんで、ニュースとか、
それもあるか、
ニュースとかも全然わかんないんですよ。
なんか山下達郎とか竹内まりやが流れてくる季節じゃないですか、大体。で、ね、あの建築の CM とかやりそうじゃないですか。もうやってんのかな。え、木田さん見てる？そんな CM
建築はやってたと思いますけど、あんま聞かないですね、音楽も。
ああ。この時期で、ね、年間収益のほとんどを上げているという夫婦ですからね、あれ
あ
、どうなんでしょうか。まあ、ということで年内あと2回よろしくお願いいたします。お相手は榎田信也門と、
はい、バースカ小石です。
そして IBB 九州は
平上優子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。